今日イザヤ書の47章です。この47章のような内容はですね、おそらくあんまり注意しては読まれないところだろうと思います。旧約聖書全体がですね、一般のキリスト者にとってもきちんとそれを読むということはなかなかされていないではないか。その中で、預言書の中でこう47章のところですね、何かこう読んどってほってするようなところはどうもないというふうなことが あるとですね、読まないということがあります。で、これはどういう意図で書かれてあるのか、このそれはバビロンというのがですね、今の私たちにどうもピンとこないからなんですね。バビロンというのはこのイザヤ書の40章以降はですね、このバビロンで長いこと、もう半世紀にわたって50年、昔は、命が短かったからですね、もうそこに連れて行かれた人は大方もう死んだりしたわけですね。いなくなってまた新しいだから、普通だったら50年も外交におったら敵国を滅ぼした相手の国に連れて行かれた、もうそれで終わりだったわけです。でそういうような、もう本来民族が解体して消滅すると、そういうところからですね、帰ってくるというような、そういった頃の書物、預言書なんですね。でそのバビロンというのはですね、このユダヤ民族にとっては神殿も城壁も国も滅ぼされて、たくさんの人が連れて行かれた、もう一番の強力な滅ぼす相手だったわけです。でそういうふうに全然太刀打ちも何もできない。でところがそういうふうな力であってもですね、彼らを徹底的にそういうふうに苦しめて滅ぼしてしまったようなものですらも、このように滅びてしまう時が来た。で大きな神様の長いその歴史の中、ご計画の中ではどんなにその栄華を尽くして、そしてまた権力を振るってもですね、いつまで続くのかと思うぐらい、その権力やあるいは支配した領域面積も広くても、時が来たらたちまちそのように滅ぼされていくという、神様のですね、時間を超えて空間場所を超えてですね、働く大きな力、計画、そうしたことをですね、こういう記事によって言おうとしているわけなんですね。だからそういうことでですね、今日どんなに勢力を持ったような政治家であれ、あるいは集団であれ、国家であれ、それも必ず時が来たら滅びる、一時的なものだと、そういうふうに冷静にですね、この現代起こっている世界の状況も見るっていうですね、そういう視野を与えられるということなんです。旧約聖書というのはそういう非常に大きな視野から見ているというところが多いわけですね。でこのが書かれた時にはそんなにですね、バビロンのことが滅びるとはみんな思ってなかったような時代ですね。でバビロンがでも滅んでしまったわけです。でアッシリアになってから、いや、あ、すみません、バビロンが滅んでペルシャ帝国になってから解放されたわけです。それでですね、この47章のところはこのバビロン、彼で同じことですけども、こういうふうに言ってるんですけれども、実際にペルシャ帝国によって滅ぼされたわけですね。でそれが事実上バビロンから帰ることになったわけです。で神様の大きな力はどんなに大きな妨げがあるようでも必ずそれは除けられていくということですね。で王座を離れ地に座れ娘カルディアとか言われています。もう贅沢の娘、そういうふうなことは全部なくなると。そしてこの五節以降もですね、もう闇の中に入ってしまう諸国の女王だとか、そのことも二度とないと。で七節にあるように、自分は永遠にこの支配者だと、終わり、滅びることも考えもしなかった。で、自分が一番のトップにおるからですね、他に力あるものなんて何もないんだと。私はやもめになることなく、公衆になることもないとか言ってですね、そういうふうに孤立状態に陥るとかですね、この支配をずっと続かなくなることは全くない。そういうふうに非常に傲慢な気持ちでおったのが打ち壊されてしまって、実際に滅びたわけですね。そしてこの特徴はこの実節にそのバビロン バビロン的なものですね。平然と悪事をして見ているものはないと。そしてそのように真実な神様に背を向けたりするものは知恵や知識が知恵といっても普通の一般的な知識を言ってるわけですね。ここではそういうふうに知識なんかが身につくほどに誤っていったと。そして自分だけでこんなに力あるものは誰もいないと、ますます傲慢になっていったということです。こういう偶像的な知恵と知識だったわけです。でこのように知恵と知識っていうのは傲慢にさせる一般的な知恵ですね。ここで今この偶像とかの関わるようなこういうことが現在のこういうさまざまな世界の問題でもそうなんですね。いろんな知識、特に科学技術に関する知識によってああいう兵器とかいろんなものができてしまうわけです。そういうことでそれぞれが非常に高ぶりやってそして相手を攻撃できるんだというふうな気持ちで世界的に危機が今現在も深まっているという状態だと思うんですね。イランが核兵器を持ったりして攻撃したりイスラエルを持ち返したりしたら核をやられるとどんなことが起こるか誰も想像ができないわけです。そういうこともみんなこの自分は力あるんだというふうな発想があってそしてそこで得た科学的な技術や知識そうしたものがだんだんどんどん誤らしていくという、でこういうふうなことをずっと言ってるその全く関係のないような文脈でですね3節いや4節ですね、もう一貫してこのバビロン的なもの、バビロンは滅びる、今の私たちではそういうバビロン的なものですね、神の真実を踏みつけてそのものないんだと思うようなそういうことをずっと言ってる中に全く異質なというか前後の関係がちょっといけない何もないですね。この4節、私たちの贖いの主、だから一行両方隅地の本では開けてあるわけです。前後関係全く関係がないと見えるからです。私たちの贖いの主、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる神。どうしてこの言葉がですね他の周りは全部バビロン的なものが滅びるということを言っているのにこのように挿入されているんだろうかということですね。これはそういうふうに大いなる力を発揮される、どんなに強大な帝国であっても何であっても時が来たら必ず滅ぼしていかれる、その神様はこういうお方なんだと、そういう意味でですねこの4節が挿入されているわけですね。そういうふうに歴史の長い中でですね確実に起こされていくすべきになり神のご計画を、その神様とは我々の贖い主だと。そして、この本質皆は万軍の主、この贖い主、これは罪や滅ぼそうとする力からの買い取る贖い主で、これはキリストがこの神様こそが贖い主だったんだけど、その神様のあらゆる力、そういう贖い主である性格をそのままイエスが受けて十字架にかかるという形で贖い主となられたわけですね。で神様は、神様ご自身がこういうふうに古い時代から贖い主だと、滅びから私たちをですね、救い取る、買い戻す。それから万軍の主っていうのはこれ戦いの主ということですね。すべてのものをその配下に置いて戦われる主。でこのすべてのものをですね用いて戦われる主だということは、その戦いにしかも勝利をされたということではあったんですね。キリストも勝利をされた。その勝利、武器を全く使わない、武力とかそういうのを使わないでイエス様の勝利の仕方、もうこれから逮捕されていく、捕らわれていくという、前夜の夜の時に私は勝利しているというふうに言われたわけです。私 してこの世に勝ってる、勝利していると、だから案じるなというふうに言われたことがあります。で、イエス様の、徹夜での祈りというのもみんなその戦いの主としての姿だったわけですね。で、常にこの戦われるっていうですね、性格はイエス様においてもですね、また別の形で受け継いでいかれたわけです。イエス様の祈りでも非常に激しい霊的な戦いの時だったわけですね。そういう戦いの主という側面、それからこの三つ目がですね、聖という側面ですね。聖なる神、原文ではこれはケドーシイスラエル、カドーシというのは聖、ホーリーという形容詞なんですね。これを名詞にも使うわけですけども、カドーシはちょっと音が変化してケドーシイスラエル、このケドーシイスラエル、だから神ということはないんだけど補っているわけです。だから他の訳ではイスラエルの聖なるお方というふうにしたり、英語の外国ではほとんどいつも思います、ホーリーワンオブイスラエル、ワンの王も大文字にするわけですね。ホーリーワンオブイスラエル、イスラエルの聖なる方。でこの言葉がですね、非常にこの特徴的なわけです。イスラエルの聖なる神って訳された、ケドーシイスラエルと。でイザヤ書は特にですね、神様を聖という形で非常に掲示された預言者だったんですね。だから初めてイザヤが神様に明白な敬意を受けた時はですね、カドーシ、カドーシというすごい大きな賛美がですね、霊的賛美が聞こえてきた。神様の一番重要な特質、この聖というですね、ことだったということが、イザヤはそういう形で示された、イザヤの6章ですね。カドーシ、カドーシ、カドーシ、6章のところでこういうふうに、力強くですね、立ってた。で、日本で聖なる聖なる。で、ここでも万軍の主っていうのが出てくるわけです。それ以前が神を見た、神様を初めて、見せられたわけですね。その時に聞いたのがこの聖、カドーシということだったんです。で、今日のところもですね、こういったバビロン的なものの滅びの最中に示されたことが、イスラエルの聖なる神。で、このケドーシイスラエルと元の時に変わりますが、それはですね、旧約聖書では29回出てきておる、いや、そうです、全部の旧約聖書で29回出てきているんですね。調べますと、そのうちイザヤ書に22回出てきているわけです。非常に特徴的な言葉と分かります。旧約聖書全体でも29回しか出てきてないのに、イザヤ書でそのうち22回までこのケドーシイスラエルと、今日のところ、あと次に出てくるのは詩編に2回。あとは、エレミアとかエゼキエル、出エゼキとレビキ、なんか1回ずつなんです。そういうふうにですね、このイザヤ書、非常に聖、カドーシという言葉が特別に示されたということ、こういう言葉の予報でもわかるんですね。もう断然このイザヤ書に、このケドーシイスラエル、イスラエルの聖なる方っていうのが、イザヤ書に出てきておる。これはどういうことかっていうのは、今までだから何度か言ってきたことですね。神様は聖なるお方っていうのは、完全無欠というニュアンスでは、本来のこのヘブライ語はそうではなくてですね、いかなる人間の動揺や混乱にも汚されたり汚されたりしない、全く別世界でおられると、分かたれたというセパレートというですね、 そういうのが本来この可動詞というヘブライ語の元の概念なんですね。で我々は聖人とかいう言葉で、なんか完全無欠というのはパッとこうイメージとして出てくるんですけど、本来のヘブライ語の方はですね、中国語の、聖書の聖は中国語なんですね。耳の口がよく通るということで、よく聞こえるというですね、霊的な声、そういうことを中国人は聖とみなす。だからヘブライ人、聖書の方はですね、そういうふうにどんなことが起こっても一切変動を受けないで存在すると、分かたれた存在だという、そういう観念が聖という可動詞という観念なんですね。だから日本にはもともとこのこういった観念は何もなかったわけですね。この聖というのは中国の方の観念をもらったわけです。でこの日本語というか中国語の方が非常に、中国語では中国語が今でも圧倒的に多いわけですけども、それが元々の意味だと僕から思いがちやすい、思いやすいんですね。だけど本来はヘブライ語で書いてあるわけですので、だから皆が崇められますようにっていうのはですね、あれはハギア聖徒と呼ばれます、ハギア聖徒されるようにということだということ、これは言ったと思います。神様の皆を全く汚されない、そういう存在としてみんながみなすようにということ。そういうふうにこの地上でどんなに人間がわめこうが、戦争が起ころが、何事起ころですね、そういった一切影響を受けない神様の永遠不変の本性、それを聖というわけですね。でその神様の持っている愛や真実や清らかさとか、そういうふうなものは影響を受ける。だから我々人間は本当に影響を受けるわけです。ちょっと誰かが何か言われたらですね、何か起こったら腹立ったらイライラしたらすぐに影響を受けるということですね。信仰を何十年持ってきてもやっぱり何かそういう非常に脆いところがあるわけです、影響を受けてしまう。ところが神様は全然影響を受けないという、そういうような感じがこの聖なるお方だというわけです。だからこそ非常に冷静に完全に客観的にですね、悪を見抜いて、そして神様のご計画通り確実になされるということなんです。それにこの聖なる神っていうお金はなかなか日本人一般的にはですね、分からにくいわけですね。神々なんてもう影響、日本の神々なんて本当に天皇まで神とするってただの人間はですね、もう本当に私らとも全く何の変哲もないただの人間をもう神としたりする、崇めたりするぐらいですので、こういうふうないかなるものにも影響を受けない、そういう場合は厳然として存在しているっていう。だけどですね、その神を仰ぎ見ることができるというのをイザヤ書がまた言おうとしているんです。ちょうどさっきも星の話をしましたけども、星に達することは絶対できないわけですね。だけど仰ぎ見ることはできるわけです。神様の清さとか愛とかいうのは全く私たちとこうかけ離れてるんだけども、ただ無関係がそうじゃない。仰ぎ見るという形で関係を持つことはできるわけですね。だからこの有名な前のところ45章ではそのことがあったわけです。ではスパージョンですね、SPURGON ですから UR って曖昧ですね、アーバンとかいうですね、ですからスパージョンというのは本来の英語なんです。だけどスパージョン日本人はスポルジョンという意味、ちょっと最初の段階で戦前からそういうちょっと訳をしてしまったものだから、スポルジョンというふうな日本語的に書く方も広まっておりますけれども、本来はスポルジョンという意味ですね。でスパージョンがまだ20歳前の時にですね、たまたま大雪が降って本来目的としてところでないところの小さな教会に行ったらですね、ちょうど不思議なことにこのことをですね、少ししか集まってなかったというんです。その時にまだ少年だったんですね。 その時この地の果ての全ての人、私は仰いで救いよえというのが本当に自分に向けて言われているように迫ってきてですね、それが彼の決定的な返しになったわけです。また10代の後半だったんですね。それから不思議なことに、まあ、20代になってですね、20代になる前から早くも招聘されたりして、まもなくそのロンドン大都市の中心街にまで行くようになったんだけども、まあ、200人しか大きな教会でも250人しかおらなかったのが、わずかの年月のうちに1000人も2000人もなってですね、もう本当に不思議なほどの大きな影響力を持ったんですね。ヒルティとほぼ同時代の人で、カール・ヒルティを最もよく理解した人の一人ということで挙げており、今日日本でも朝ごとに夕ごとにっていう本はですね、非常によく読まれておりますね。ところはものすごくたくさんの本を書いてるわけです。まあ、詩編に関しても1000ページ近いぎっしり聞いた大型本でですね、これは3冊本なんですね、詩編の。何を思いしたらもう何千ページになる。非常に詩人的な人だったから、そのいわゆる説教ですね、説教っていうのは非常にこの霊感あふれるような例えとかそういうふうに生きてきた人に満ちた語り口ですけど、それがほとんどそのまま今も残されているわけです。書き物になってですね、その彼が決定的な影響を受けたのはこの歌詞だったんです。その聖書の言葉っていうのはですね、神の言葉力あるっていうのは時と場状況によって神様をそういうふうに用いると思ったら本当にすごい大きな影響を与えるんですね。で、現在インターネットで、もうですね、私はかつて、非常に苦労してですね、インターネットの内在にそういうのを買い集めたんですね。相当大部の著書いろいろで、それによって初めて私はこういったイギリスやアメリカの膨大な政治関係の著書もなんかスケールがまるっきり違うというのを本当に初めて知らされたわけですね。でそういうものがインターネットで今キリスト教の人はたくさん今で世界におるんだけど、インターネット上で最もたくさん読めるのがこのスパージョンだというふうに言われているぐらいです。全部は全部ではないんですが、相当部分インターネットで読めるように、英語を読める人はですね、読めるようになってきているぐらいです。だから今もなおですね、このスパージョンの影響は1800年代の人だったんですけども、続いておる、そういうのをこの御言葉が起こしたわけですね。それを語る人がおって、それで雪の日という、たまたまそこに行ったというんです。だから本当に誰も予想、誰一人予想もしなかったような形で神様をしようと思ったら、その人を用い、また御言葉を用いてですね、するということだと思います。そういうこととつながっているんです、この聖なる神。だから私たちは聖なる神もおるから、いつどこででもですね、そこを仰ぎ見ることができるというわけですね。病気のところでも死にかかっておっても、なおかつ全ての人から見放されることがあってもですね、死の霊的に仰ぎ見ながら、もう苦しくて言葉で祈れないと思う時でもですね、このように仰ぎ望んだ、それだけで救いを得るんだという、そのこととこの聖なる神っていうことが、まあ、結びついているわけなんですよね。それから、まあ、そういうことで、まあ、この重要なこの4節の言葉は私たちにとっても本当に重要なことなんですね。でイエス様をそのまま霊的に持ってくることができるわけです。イエス様を仰ぎ見ると、十字架を仰ぎ見る、イエス様の一つの面、あれ十字架ですよね、根本的な面、一つっていうか中心的な面が十字架だったわけです。そして、ね、あと一つのところはですね、元のところ47章ですけれども、イザヤ書、神様のなさることはいかにその上の大きな国、大きな支配力、悪の力であってもですね、11節の終わりにあるように、思いもかけないとき突然破滅が襲うと。だから人間は全くわからないわけです。神様はですね、人間のあらゆる予想とかそういうものを超えさせるために、どんな人でも予想できないときにそのようなことをなさる。これは主の日もそうですよね。最後にイエス様が言われた、 同じようにいつもと同じように生活してる。ところがあのノアの洪水に突然来るんだと。で、あの花、油を持ったものと持たないものの花嫁の、女の人の話が出てきましたね。夜中になって突然さあ花婿だ。突然来るっていう形でですね、人間の予想を超えてるということをああいう形でまあ表現しているわけです。だから私がどんなに考えてもこれはもう悪の力が強いんだとか、そんな風にどんなに考えても考えてもいけないようなとき、神様は突然そういうことを悪の力を最終的に一掃されるという日が来るというわけですね。それ不連続的に来ると。まあ、こういうことも私たちが現在のこととしてですね、待ち望むということですね。で、そういう裁きも突然来るけども、良いことも突然来たわけですね。待ち望む、いつかわからない、あの聖霊も突然来たということもあったわけです。パウロも迫害しているキリスト教徒を迫害している最中に突然光が不連続的に臨んだということもあったし、私自身も突然臨んだということがあるわけです。でそういうことでまたその突然臨むということは良いことに関してもこの悪の裁きに関しても起こることで、そういう意味で私たちは絶望しないで、その神の御手が計画が突然下ってですね、人が変えられるということをどんなに難しい人であっても、最後まで望みを失わないでですね、そういう人を覚えるということでですね、それは身近な家族にしても、集会関係の人にしてもいつも心のどこかに置いていくということだと思うんですね。今回の大震災も本当に誰も科学者も政治家もみんなほとんどいつあんな時に来る、去年の3月11日に来るとは全く思わなかった時に本当に突然来てですね、大変なことが起こったわけですけども、それによって目を覚ますべき時だったわけですよね。はい、今そういったいろんなことをですね、一見この人に馴染みにくいようなところなんですけども、そういうようなことを私たちに何か語りかけて